皆さんこんにちは、練馬ホットキャストです。このポッドキャスト番組は練馬区とアニメにゆかりのあるゲストをお招きして、関わられた作品のこと、練馬での思い出などいろいろお話を伺っていきます。進行は私、練馬アニメーションサイト編集山本と、
同じく編集の私岩沢が担当します。どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。
それでは岩沢さん、今回のゲストをご紹介ください。
今回第5回と次回第6回のゲストはアニメーション監督の石黒恭平さんです。石黒恭平監督は現在大人気放送中のテレビアニメ4月は君の嘘で初めての監督に挑んでいらっしゃいます。4月は君の嘘の作品の中には練馬区内の風景が頻繁に登場します。また石黒監督ご自身も練馬区内にお住まいです。
今回はアニメ4月は君の嘘についてたっぷりお話しいただきます。
それでは早速石黒恭平監督のお話を伺っていきたいと思います。どうぞお聞きください。
本日は石黒恭平さんが監督を務める4月は君の嘘の録音スタジオにお邪魔しています。石黒監督、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは今絶賛放送中の4月は君の嘘から伺っていきたいんですが、はい、初監督作品となります4月は君の嘘、作品のクオリティも高く、お客さんの反応も大変良いかと思うんですが。
そうですね、ありがとうございます。
どうですか、放送今2ヶ月終わって、はい、手応え。
そうですね、作っている最中からやはりまあ、スタッフにも恵まれましたので、自信はあったんですけれども、いい反応いただけると、やはりそこは実感として、持てますよね。だから嬉しく思ってますし、放送できてよかったって
こう。やっぱりそこが、準備期間が長かったから。
そうですね。長かったんですよ、本当に。もう現時点で、ざっくり2年ぐらいは経ってるんですよね。うん、本当の意味の始まりの時から。そこを考えると、やっと来たかって感じがしますね。うん、この作品に限らずなんですけど、やっぱこの仕事やってて思うのは、放送が始まった瞬間から一気にこう加速するんですよね。うん、だから、1話が始まるまでは逆にじりじりしてたところも実はあったんですけど、始まってしまったらもうあっという間なんですよ。ワンクールもう終わっちゃうんでね。うん、いや、びっくりします。
石黒さんは、演出をずっとやっておられて、はいはい、監督としてはこの作品が初めてということになると思うんですが、うん、監督としてオファーされた時、どのように感じましたでしょうか？
びっくりしましたね。マジかって思ったのが最初の印象です。まあ、うん、その時点で僕も演出にこう転向してから2年目だったのかな。うんうん、その仕事に対してこう真摯に向かってたっていうつもりではやっぱあったので、そこをこう評価していただいたのが、まあ、アニプレックスのここにいらっしゃる
斉藤俊
介プロデューサーにオファーをいただいたんですけども、嬉しかったですけど、やっぱりこう驚きの方が多かったですね、正直。僕でいいのかなみたいな、うん。嬉しさ半分、驚き半分、という感じです。
不安はなかったですか？
あ、不安はないですね。やっぱり演出業で生計を立てていこうって決めた時から、やっぱ監督として立って自分の作品を世に送りたいとは思っていたので、むしろ、願ったり叶ったりだったので、不安っていう意味ではあんまなかったです。やっぱ、喜びとか驚きとかの方がすごかったですね。
まずこの作品、何を一番大事にしようと思いましたか？
そうですね。やっぱ青春群像劇かなっていうところですかね。やっぱ荒川先生の原作がクラシック音楽を題材にしているっていうところの、まず舞台装置としてはあるんですけれども、そこに描かれているのはやっぱ人間ドラマだったりとか、まあ14歳の少年少女の心の機微だったりしますので、そこをすごく大切にしような、と自分の中で決めました。まあ、ただ、音楽ものですので、それを映像化するとき、わかりやすく求められるところってその音楽描写だと思うんですよ。はい、なんで、こう、基軸としてその青春、人間ドラマ、群像劇っていうのと、音楽描写をちゃんとガチンコでやるっていうのを、頭の中に絶対ブレないようにっていうのは決めました。この原作を読ませていただいて。
で、その、後世、香織、そして椿、まあ、両太ももちろんいますけど、その4人を中心とした青春ドラマ。
そうですね。まあ、音楽をこう、媒介にしているっていうところが特徴なのかもしれないですけども。いや、本当思春期って感じしますよね、作中でこう出てくる。
そうですね。
子供たちの、こう、心の揺れ具合みたいなものっていうのも。セリフの内容が、まあ、荒川先生の特徴でもあるんですけど、まあ、詩的、非常にポエミな、内容だったりするんですけど、これ恋愛で例えるとやっぱこう恋の部分の方が強い気がしてはいるんですよ。 その愛ではなくて、はい、憧れだったりとか、望んでいる自分の姿とか、相手の姿っていうのに恋焦がれるっていうのが、作品の中でよく描かれているところだったりするので、その辺の繊細な表現っていうのは、声のトーンとか、役者の方に求めるところもそうですし、画面上で描くきらびやかだったりとか、そのみずみずしさ、キラキラした感じっていうのは、原作から受けた印象は僕の中で強くありましたので、なんとかそこはアニメ化、まあアニメの映像として落とし込みたいなと、思っております。まあ、そこら辺は、スタッフに恵まれましたので、こんなにいい画面作りできちゃっていいのかなぐらいに思ってます。
今お話ありましたけども、本当に作画、美術、はい、音楽、もちろん監督や演出の皆さんの演出含めてとてもクオリティが高いと思うんですが。
そうですね。僕が言うのもなんですけど、クオリティは高いと思います。
めちゃめちゃクオリティ高いですよね。
そうですね。
このクオリティをこう維持し続けるの、うん、結構大変なことだと思うんですけど。
そうですね。やはり、準備期間っていうのが重要だと思いますね。うん、突貫工事でやっぱ作ってしまうと、それなりのものにしかならないっていうことの方が多いので、うん、スタッフそれぞれに考える時間だったりとか、作業時間っていうのを適度にちゃんとこう与えることができたっていうのは、クオリティを維持するっていう意味では、非常に大きく寄与してると思います。
うん。奥様の、IKさんの作画も本当に、キャラクターも素晴らしいですし。
うん、ありがとうございます。
美術。
そうですね。
美術印象的ですね。
薄井さんが本当素晴らしい仕事をしてまして。僕は前の、それこそ一演出で関わっていた放浪息子っていうのイタミナ作品で、薄井さんと初めて仕事したんですけど、いや、本当うまかったんですよね。だからずっと名前を覚えていて。だからこのお仕事をオファーをいただいた時も、斉藤プロデューサーにそのメインスタッフ誰かいい人いませんかっていうふうに言った時に美術は薄井さんでやりたいってすぐ即答したりとしてましたね。いや本当に感覚が非常にこう優れてるんですよ。あとこう年齢もまあ僕と薄井さん近いんですけど、まあ3つぐらい下なのかな薄井さんのが。生きてきた世代が近いっていうのは大きいかもしれないですね。あとはいわゆるそのデジタルでフォトショップとかでその美術を描いていくっていうことが今のアニメ業界多いんですけども、その辺のですね、道具としてのデジタルツールの使い方は非常に薄井さんは上手いです。
そこは多分上の世代とはちょっと。
あれは感覚は多分違うと思いますね。やっぱ作画でもたまにいるんですけど、世代で一気に描き方が変わるっていう感覚はあるんです、ね。薄井さんのはその美術には僕すごく感じますね。世代の、なんだろうな、色だったりするのかなと思いますけどね、うん、光の使い方だったりとか、差し色の使い方とかかな。うん、緑の中にちょっとだけピンク入れるとか、たまにやってるんですけど、薄井さん。そういうところの感覚ってやっぱ、ある意味今っぽい感じがしますよね。
なんか奥行きというか美しさがもう本当に際立っていて、まあ、夜空とか、
うん、そうですね。
はい。あと、日中の校舎の感じとか、うん学校の中の雰囲気とか、本当に素敵な美術だなと。
いやーもう本当もっと褒めてあげてほしいですね。薄井さん、本当すごいんで。
いや、本当そうです。奥様のことなのちょっと、はいはい、褒めにくいかもしれませんが、IKさんの作画も本当に素晴らしいと思うんですけど。
そうですね。はい、非常に助かってます、僕も。まあ、夫婦っていうのもあるんですけど、まあ、監督とキャラクターデザイナーという立場で仕事はもちろん関わっておりますので、話す内容、やっぱ仕事の内容の方が、家に帰ってから、やっぱ多くなっちゃうんですけど、まあそもそも、荒川先生の、その、元々のキャラクター、まあその造形と、まあうちの奥さんの、アイケイさんの、線のタッチとか、その方向性っていうのは、もともと似てたんですよね。だから、やはりさっき斉藤プロデューサーにそのメインスタッフの話っていうのだったと思うんですけど、そこでこう、まあ何人かキャラクターデザイナーの候補を僕の方から挙げたんですけど、そのうちの一人でやっぱ提案させていただきましたし、まあその時点で斉藤さんも、うちの奥さん知ってましたしね。もう絵もまあわかるし、絶対外れることはないだろうっていう形でこう、正式にオファーさせてもらいました。
一番最初に世の中に出たティザービジュアルっていうんですかね、香りのアップの。あれ一枚で、猛烈にこのドラマがどこに行こうとしてるのかを語れる、その一枚の絵の力強さというか、
そうですね。
キャラクターで、やっぱりこう、世界が構築されていく感じというのが、なんかとてもよく出てたなと思って。
ありがとうございます。
はい。もう素晴らしい作画だなと。
言っておきます。
いや、もう本当に、毎回見てて、やっぱり香りも椿もすごく可愛いし、
そうなんです、ね。
後世がこう、悩んだり、気がついたりっていうのが、まあ、非常に後世は分かりやすく描かれてるとは思うんですが、はいはい、見てとしては、 キャラクターの作画というのは非常にやっぱり引っ張られるところなので、
うん、そうですね、影付けとかもちょっと特徴的にはしているところがあるので、はい、あの顔のエッジ部分にこういわゆるハイライトといってこう光がちょっと当たってる絵を入れているんですけど、まあ、そうすることによってこの美術上でももちろん描いてはいるんですけど、画面の中にこう光があるっていうのが、あの、無意識にこう、頭の中に入っていくんですよね。プラスして、あとはその荒川先生のその特徴であるその実践のタッチっていうのもちょっとこう、加味してるんですよ、実は。あの、デザインの中で。なのでこう、パッと見て、もちろん荒川先生の元々のデザインがあるっていうところもあるんですけど、4月は君の嘘のアニメっていうのがですね、こう、いろいろとこうサムネイルを並べてみたときにパッとわかるようになるんですよ。で、それが一番最初のキービジュアルだと思ってます、ね。まあ、ある意味記号的ではあるんですけど、他との差異があの明確に提示できているという自信はあります、ね。
なるほど。音楽。もう、もちろんそのクラシックも使ってますけど、横山さんの。
いやー、そんといいんですよ、ね。もう劇版も僕ずっと仕事中聞いてますからね。ほんといいんですよね。横山さんも年齢近くて、二つ下なのかな、僕も。やっぱ音の選び方とか、これも、やっぱりこう、年齢が近い感じはしますね。ミニマムに、あの、音を作っていくところは、新しいというか、この、30代前半の音楽家たちの感覚なんだろうなっていう。
なるほど。
非常にシンプルなんですけど、その透明感と奥行き感をその音だけで感じ取れるっていうのは、横山さんのやっぱ特技なのかなと思いますね。で、そして作品に非常に合致していると。音楽のその、作り方もそうなんですけど、横山さんのディレクションの仕方っていうのが多分僕と近いんだろうなと思いましたね。全部自分でやるっていうわけではなく、横山さんよくパレットっていう単語を使ってるんですけど、はい、で音のパレットっていうのを自分の中で想定して作品に合わせて作っていくらしいんですよね。それは音色だったり、劇伴を演奏してもらうその演奏者の、チョイスにも多分関わってくるんじゃないかとは僕は理解してます。まあその音楽担当という形で横山さんも立っていただいてますけど、音楽面での監督ではあるっていうふうな認識でいますね。非常に助かっております。
今あの監督が横山さんの音楽の話でお話された透明感と奥行き感、は
い、
これ実はこの作品全体のテーマになっているような気がします。
そうなんですよ、はい。まあアニメって結局映像作品じゃないですか。はい、映像として映った時に、ディテールが潰れないで、かつ、手前から奥に空間がちゃんと広がっているような形にはしたかったんですよね。これって、本当の、僕の中でこの作品でやりたいところにも実は繋がってくる話にもなるんですけど、キャラクターに実体感を与えることが、この作品重要なんですよ。だから、その、ちゃんと空気感というか透明感、そして光の存在っていうのを画面の中でちゃんと設計して、そこにキャラクターを立たせて芝居をさせるっていうことが重要だったんですよ、そこは音の面でももちろんそうですし、もちろん画面作りもそうです、だから透明感とかその光っていう話は本当どのセクションの方にも話しますね、
光と影はものすごく丁寧に
やってますよね、かなり意識してます、そこは
されてますよね、
はい、
でもなんかこう例えば影の落ち方一つで、例えば、放課後、夕暮れ時、帰る時の校舎の影の落ち方、その、夕景になってるんで、赤い光が当たっていって、窓に太陽が反射してて、手前の校舎からこう、影が落ちてるとか、そういう、一つ一つが、自分がその、学生時代に見たことがあるような、記憶が呼び覚まされたりとか、本当に光と影を、丁寧に、そうですね。感じますね。
まあ、光と影、ある意味、こう、乱暴な言い方ですけど、すごく便利なんですよ。作画をしたりとかするのはちょっと大変にはなるんですけど、意味を持たせることが容易だったりするんですよね。なので、方向性も含めてなんですけど、どこにその光があって、その逆側に影を設置するとか、っていうふうにやっていくと、特にこの作品にはよく乗るんですよね。やっぱり、第1話のサブタイトルにもさせていただきましたけど、そのモノトーンとカラフルっていうのがあるんですけども、まあ、色があるのかないのかっていう差ではあるんですが、その中で光、可視光線がちゃんと存在してるかしないかっていう考えで僕、実は言ってるんですよ。なので、こう、暗いところは本当に暗く、色をつけない、モノトーンに行く。明るくなるところはその彩度が落ちないような形で、色鮮やかに、ただ光は強く感じるような形で、絵を作っております。まあなんかあの、 道を作ってみんなに示す仕事だとは思いますね。初めて監督という仕事をしてみましたけども、はい、何から何まで自分でこうやるっていうよりも、その場を提供するというか、そこでこうそのセクションごとのプロフェッショナルに個性を発揮してもらうことが商業アニメの作り方だとも思いますので、意識してますね。まあ僕もともと野球やってたので、そういう風なのは慣れてるっていうところもあるかもしれないですけどね。
もう一つ、音楽シーン、演奏シーンめちゃめちゃ大変だと思うんですけど。は
い、これ本当大変です
よね。
これはもう前のめりに話してしまう、はい。本当大変でしたね、はい。想像はしてたんですよ。絶対大変になるって、はい。で、想像通りの大変さっていうのはもう僕の中では確かにあったんですけど、うん、それを飛び越えましたね。特にバイオリンのシーン、うん。ピアノはぶっちゃけ想定内でした。し、今でも、あ、大丈夫だな、できるなっていうふうには思うんですけど、うんうん、バイオリンはですね、アニメでテレビシリーズでやるのはちょっと現実的じゃないなと思いました。やりましたし、やらなきゃいけないんで、原作作中内で出てくるね、描写は全部やるんですけど、はい、いや、ほんとね、大変でしたね。ですね、アコースティックギターとちょっと比べて、はい、対比でお話しさせていただくんですけど、はい、いわゆるバイオリンってサスティンがない楽器だと僕認識してるんですよ。はい、音の伸びっていうのがない。
はい、
アコースティックギターだと、例えば、ジャラーンとこう弾いた後、手を動かさなくても、
はい、
銅でこう反響してるので、はい、音が伸びるんですよ、はいはい。アニメで考えた時に、ジャラーンとやった後、手を止めたとしても音は出せるんです。ことバイオリンになると、弓を持って、その弦を弾いて、音を出す。まあ、これはギターと変わらずなんですけど、はい、音を伸ばすためにはずーっと動かし続けなきゃいけない。なので、バイオリンって一旦演奏し始めると基本的に止まらないんですよね。かつ、バイオリンの本体自体の書きにくさといいますか、非常に有機的な形をしてまして、曲線ばかりなんですよ。で、その、左手で握ってるそのフレット部分も、ギターのように単純ではなく、いわゆる射形がかかっていて、かつ、台形になってるんですよね。だから、アングルが変わってパースが変わると非常に書きにくい。これはちょっとアニメーター殺しだなと思います。
なるほど。ピアノはあんま動かないから。
はい、そうなんです。設置面が絶対変わらないです。まず椅子に座って、ねはい、ジャズでもない限り立ち上がりはしないんですよね、はい。で、ペダルも基本的にはその一番右のペダルに右足を乗っけて、それを踏む踏まないぐらいな感じだし、はいはい、88件あるピアノの鍵盤、どこを押せばどの音が出るかっていうのは明確なんですね。はいはい、最悪そこを追えば何を弾いてるかっていうのはわかるんですけど、バイオリンはフレットレスなのでね、これいわゆるギターの握るところを左手で握るところでいうところなんだろう。音階ごとのこう、分かれたラインがないんですよ。はいうん、だから、絶対音感がある人じゃないと弾けないらしいんですよね。ちゃんと音を拾えなきゃいけないから。
なるほど。
まあ、右手のこの指のこう運びを追うのが本当大変ですし、はい、あとその弓で弾くのもサスティンがやっぱないので、全部弾かなきゃいけないんです、はい。早いところとかもそうなんですけど、はい、タララララララってなってるところが、モデルアーティストで立っていただいている篠原優奈さん、はい、映像を見ながら僕も確認してるんですけど、まあ、すごいんですよね。どうやって弾いてるのか本当わからないんです。
あと、どこでどの音が鳴ってるのかがわからないですよね。
これは、だからそこを推測するのが本当大変でしたね。まあでも、その苦労の甲斐あって、映像としては見栄えになる良いものは出来上がったなと思いましたね。まあ、一番、バイオリンの演奏で大変だったのは、やっぱアニメの4話。
コンクールの。
そうですね。はい、女装とロンド各一放送をこう丸々一曲演奏する話数なんですけども、はい、あそこそうですね。本当、大変でしたね。やっぱ参考の映像撮ってるんですけど、はい、それだけだとちょっとわからないところがあったので、うんうん、で僕は安いバイオリンを机の横に置いてるんですけど、うん、楽譜を見ながら左手のフレットの動きをちょっと自分でもやってみようみたいなことを何回かやりましたからね、はい、本当にどうやってやってるかがわかんなかった、はい、で僕まあ昔バンドやってたんでギターも弾けるんですけど、はい、左手の動きをどうやってやるのかっていうのを追うぐらいだったらまあできるんですよ、うんうん、そこをこう見ながら自分でやってみたりとかしながら、うんうんうん、なんとか画面を作り上げました。
それ監督に音楽の経験なかったらできなかった。
いや、これできないんじゃないと思うかなと思いますね。かなり音楽的なことを求められると思います。
非常にご苦労の結晶である映像を、これからご覧になる方にも、
心
してご覧いただきたいなと思いますね。実際の舞台を使うということについてちょっとお話を伺っていきたいんですが、うん
ですねはいはい、
まず監督にとって実在の場所を舞台にするというのはどんな狙いと効果が、
実体感ですね、うん、もうこれにつきます。実体感を与えなきゃいけない、与えたいというか与えなきゃいけないんですよ、うんうん、この作品で、うん、キャラクターに、うん、それが物語の結末に必ず生きていきます。だから練馬文化センターで演奏していることにも意味がありますし、うん、練馬の中で例えばその大泉学園と、あの大泉学園通り一番最初の
香りが、
ね、桜並木のところですね、はい、歩いてるところも、はい、それなりに意味があるんですよね。実際の場所を使うっていうのは、もうキャラクター、まあこの世に本当は存在していない宮園香織だったりとか、うん、有馬光星というキャラクターを、僕たちが住んでいるこの世の中と同じイコールの世界に彼らがいるって思わせることが重要だったんですよ。なので実際の場所っていうのを満たさせていただきました。う
ん、練馬区内を、まあ、多く舞台に選んでいる、はい、その理由というかポイントはありますか？
そうですね。原作、荒川先生が描かれているその街並みっていうのが、実は大泉学園周辺が多かったっていうところからスタートしています。う
ん、なるほど。
なので、ぶっちゃけ言うと原作準拠なだけだったり実はするんですよ。
なるほど。
ただ、アニメスタジオ多いじゃないですか。東映アニメーションさんとかもありますし。はいはいはいはい、なのでですね、非常にこう、自治体の皆さん、アニメに理解が深いと言いますか、うん、優しいんですよね、皆さん。うん、だから、ロケ班させてください、みたいな形のオーダーさせていただいたら、まあ、すぐ、お返事も返っていきますし、うんうん、例えばその病院だったら、はい、香織があの、入院する病院を、あの、練馬光が丘病院ね、見立てさせていただいてるんですけど、はい、病院の中もロケ班とかね、なかなかできないんですけど、うん、病室とかもね、ロケハンさせていただきましたからね、うん、そういう協力が、あの、自治体を通してだと、こう、多分、病院の人たちも安心するんだと思うんですよ。うんうん、どこぞのアニメスタジオの人間がこうやってきて、うん、ロケハンしたいんですけど、みたいなこと言っても多分、ダメなんでしょうね。うん、まあ、ただその行政を通してやらせていただくと、うん、すんなりとこう、ロケさせていただくっていう、そういうメリットもありますし、やっぱその辺はこう、練馬区の皆さんの、懐の広さといいますか、うん、アニメに対してのその、まあ理解があるっていうのは非常にありがたかったですね。うん、あと練馬文化センターって僕の中で実はミッケモンなんですよ、うん。原作の中で描かれている東和ホールとは形は全然実は違うんですけど、はい、ロケーションを考えるとあそこ以外ないんですよ。もちろん大きなホールがあるっていうのが前提ですけど、その近くに隣接する公園があり、桜が咲いていて、都合よく鳩がいっぱいいたらいいなぐらい。もう全部揃ってるんですよね、あそこね。まあ、作中に出てくるその築山とか遊具とかってのはもちろんないので、はい、それは、こちらで、まあ、美術設定としては起こしましたけども、うん、いや、あのまんまやって大丈夫なロケーションが目の前にしかもこんな近くにあるじゃないかって、うん、まあ、ここしかないでしょうっていう形になりましたね。うん
うん、ちょうどもう、本当に、ね、千葉の公園からホールへの距離を考えると、は
い、いや、もうあそこしかないですよね。あそこしかないんですよ、本当に。練馬アニメカーニバル、僕も参加させていただきましたけど、はい、お客さんたちの反応もやっぱ良かったですからね、実際の場所に来てみて。
そうですよね。もうそのままズバリですからね。
ほんとそのまま。やっぱここも美術に落とし込むときに、アニメ上の美術に落とし込むときに、薄井さんとかには、例えば壁の色だったりとか、椅子の色とかっていうのも、うん、まあ忠実に再現はしてほしいですっていうのをお伝えしましたね。うん、一応美術設定という形で、ちゃんと起こしてはいるんですよ。はい、で、まあ、塩沢さんという方に、お願いしてるんですけども、はい、可能な限りに忠実に。ただ、はい、アニメの、一応テレビシリーズにはなりますので、はい、例えばその円形のその細かいエッチングだったりとかっていうのは、省略しながら絵をちょっと整理してください、みたいな形で、はい、ハイブリッドみたいな形でちょっと、絵としては落とし込んでいます。
なるほど。
パッと見の印象は多分、ただ練馬文化センターだーって思ってくれると思います
ね。はい、そうですね。
見比べると多分、でも、ちょっとした違いがわかると思います、うん。実はちょっとだけ変えてます、
うん。練馬文化センター以外にも、例えば2話でちょっとだけ出てくる線路脇の道、
う
ん、あと6話の帰り道ですよね。
そうですね。
あのあたりとか、なんでしょう、監督、うん、まあ皆さんがロケハンされた監督だけじゃないと思いますけど、はい、こう、ここ、その文化センター以外にここピンときてここ使ってますよっていうところって、区内で他にありますか？
あ、でも本当にもう名もないというか、ピンポイントの住宅街とかになっちゃいますね。
でもこの風景
すごいですね。
そうですよね。
南大泉のこの電柱みたいな。
なるほど、なるほど。
やっぱインターネットとか地図見ながら練馬の中で、いいとこないかなみたいなのをこう探しながらやってるんですけど、うん、結構絵になるとか多いんですよね。
なるほど。
これ荒川先生も原作では書いてるんですけど、その送電線が結構多いんですよね。特にその大泉学園の方って、うん、これがね、まあ僕エヴァンゲリオン大好きなので、ああいうの見ちゃうと書きたくなるんですよね。
なるほど。
連中とかもちょっと絵になりますしね。僕らの世代は多分ああいう絵とかそのロケーションとかを見るとこうビビッとくる人が多いと思います。
なるほど。練馬区内で、なんかお気に入りの場所とかってありますか？
はい、ああ、石神井公園ですね。あそこ桜綺麗ですからね。
三方寺家の方ですかね。
そうですね、そっちの方
ですね。そうですよね。
あの、人も多いですし、なんかこう考え事するのにちょうどいい距離感なんですよ。結構広いじゃないですか。
広いですね。
池の方は三方寺池もそうですけど、はい、その石神井家の方もそうですし、はいはい、あの辺をこうぐるーっと回りながら、野球場の方とか、芝生の方とかちょっと歩きながら、本当どうすっかなみたいな、考えたりとか。まあ、実は2話のコンテを書くときに、あの辺周辺歩きながら考えてた。緑も多いですしね。まあ、穏やかなんですよね、非常に。
距離的にもそんなに長すぎず短すぎず、
うん、
ちょうど一回りいい感じっていう。
そうです、そうです。
はい。監督には10月19日に練馬アニメ会議の2014にご参加いただきました。はい、ありがとうございました。
ええ、こちらも楽しませていただきました。
あの、19日は朝から当日チケットの抽選があったりとか、観覧グッズの販売とか、はいはいはい、あの、プレゼントステージなどもあって、4月は君の嘘のファンの方には一日お楽しみいただけたのかなと思ってますが、
うん、
一番最後ホールのイベントに監督もご出演くださいました。はい、いかがでしたでしょうか？
いやー楽しかったですね。やっぱ出たがりなんで僕も。
あ、そうなんですね。
全然緊張とかしないですね。
そうですか。
楽しくてしょうがなかったですね。うん、まあなんかでもあのステージ立ってみて、あの眩しさが自己顕示欲みたいなものってやっぱあるんですけど、うんうん、それを満たしてくれた感じはしますね。
あ、照明がパッと当たってる感じが。
そうですね。はぁ、いいなぁ。
そうですか。
俺もここまで来たかみたいな。思いましたね。
結構ね、盛りだくさんのイベントで、海進第二中学の皆さんの、あの、吹奏楽部の演奏があり、そこに横山さんが指揮で入られたりとか、はい、篠原さんの演奏があり、声優の皆さんのトーク、監督も含めたトークがあり、
はい。非常に感動的でしたね。なんかアニメのイベントではあるんですけど、アニメを媒介にしたこう総合イベントで収めていただいてたじゃないですか。うん、だからそれが非常に良かったと思いますね。うん、例えばその、海進第二中学の皆さんの演奏とかと、その横山さんとのコラボレーションっていうのも、やっぱこの4月は君の嘘っていう作品ありきでできることだとも思いましたし、
そうですね。
うまくはまりましたよね、その辺とかはね。あとはまあ篠原さんの演奏も、まあ、そもそもがあの舞台ってホールじゃないですか。だから見栄えも音映えもするし、非常に見てて聞いてる、そのお客さんたちもこう感じるものがあったんじゃないかと。まあ、あとは、例えばなんですけど、普通のアニメのイベントで、まあ役者の方たちが登壇して、
はい、
まあトークをするっていうだけだと、例えばそのクラシックに触れることとかって多分あんまないと思うんですよ。うん、ただ、この作品を介してイベントを行うと、篠原さんのあの生演奏が聴けるっていうところにもありつけたりとかするんで、はい、まあ多分そこからクラシックファンになる方たちとかもいると思うんですよね。うん、なんかきっかけになって、てくれてるんじゃないかと思って非常にいいイベントだなと客観的な意見でございますけれども、うん、思いました。
まさにその舞台そのもの、作中の舞台そのもののホールだったので、そのリアリティというか現実感は
それを狙ってるんですよ。はい、そうなんです。あの見ている画面をあの絵コンと描いた時もちょっと考えてたんですけど、はい、客席に座ってるアングルっていうのをいくつか作ったんですよ。
はい、
でスクリーンから、はい、スクリーンをこう投射して見てると。いわゆるプロジェクションマッピング的な感じの、
うん、
目の前に本当に香りがいるっていうような感じになってるはずなんです。
うんうん、
だからあの500人ぐらいの方でしたっけ、
そうです
ね、お客さんたち、はいまあ、それを感じてくれたら非常にいいんだけどなとか思ったんですけどね、うん、
いや本当にこうその場そのものですから感じてくださった方も多いのではないかなと思います、うんはい、さあ、そろそろ1回目、別れの時間が迫ってまいりましたが、はい、何かこれですね、12月の12日にアップを予定しておりますが、
はい、
年内最後の放送が12月18日の深夜第11話を放送後、年末年始で3週間ほどなんかお休みが入るそうですが、
うん、
何かそのお伝えしたいこととか。
まあそうですね、現状で11話はですね、まあワンクール目の締めの話数になっているんですよ。そのツークール目に架け橋的な仕掛けっていうのが最後に用意されていますので、うんそこを注目していただければ。まあ、11話僕が実は演出をやっているんですけども、音楽も含めてなんですが、ちょっと仕掛けをしています。なので、そこを楽しみにしていただければと
なるほど。はい。年内最後の放送、ぜひお見逃しなくしていただければと思います。
はい。
石黒監督、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
石黒恭平監督、どうもありがとうございました。4月は君の嘘はアニメももちろん原作漫画も本当に素晴らしいので、毎回楽しく拝見しています。今年の練馬アニメカーニバルでもイベントをやっていただきまして、東和ホールという作中に出てくるホールがなんとアニメカーニバルのイベント会場がモデルになっているということで、とても運命的なものを感じてます。
やっぱり作品の舞台そのものでその作品のイベントがやれたことはとてもファンもね嬉しかったんじゃないかなと思いますね。
そうですね、石黒監督の言う実体感というのがとても伝わったのかなと思います。次回第6回も引き続き石黒恭平監督のお話を伺います。
次回更新は12月26日金曜日を予定しています。ぜひお楽しみに。それでは皆さん、
さようなら。